おはようございます。日本聖書神学校2年の田口と申します。本日このように四谷神聖教会の皆様と共に礼拝を捧げられていますことを心から感謝いたします。今日私たちに与えられた御言葉はヨハネによる福音書11章45節から54節になります。マリアのところに来てという言葉で始まりますが、まずはこのマリアのところで起こった出来事を振り返り、その出来事に対して人々が取った行いの中に示される福音を共に味わいたいと思います。このマリアとはイエス様に香油を注いだマリアです。愛する兄弟ラザロが死に、悲しみに沈むマリアのもとに、イエス様は来てくださいました。マリアは涙ながらに訴えます。主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。イエス様は泣き崩れるマリアと、彼女に寄り添う人々が泣いているのを見て、憤りを覚え、イエス様もまた涙を流されました。そして、マリアのところに来ていた人々に気づきを与えるために、あなたが私をお使わしになったことを彼らに信じさせるためです。と神様に祈り、そして、ラザロ、出てきなさい。と叫び、愛する者を活なさいました。このラザロの復活の奇跡がヨハネによる福音書における最大の転機となります。この復活の奇跡を目撃した多くの人はイエス様を信じました。それだけにとどまらず、48節のこのままにしておけば皆が彼を信じるようになるという祭司長たちとパリサイ派の人々の言葉からわかる通り、復活の話を聞いたり、復活したラザロを見たりした人々が、次々にイエス様を信じるようになりました。しかし一方で、復活の奇跡を見たにもかかわらず、そのことをパリサイ派の人々に告げ、是非を問う者たちがいました。愛する者を亡くし、悲しみと苦しみに囚われていた人々が、復活の奇跡によって、喜びへと解き放たれる。その素晴らしい印を素直に受け入れることができない。その場に満ち溢れる神様の愛を、栄光を感じることができない。誠の神様の御業であるか判断ができない。これこそが罪です。神様に顔を向けず、この世のこと、人の権威、人の知識に顔を向けているから、復活の奇跡にある神様の愛すらもわからない。わからないから、彼らは誰かに判断を委ねるのです。このことは、ラザロの復活の奇跡だけのことではありません。ヨハネによる福音書9章で、イエス様が生まれつき目の見えないものを癒したときも同じでした。癒しの奇跡がなされたとき、そこに起こったのは、喜びや神様への賛美ではなく、疑いでした。人々は癒された人を疑い、癒しの技を疑い、そのために癒された人をパリサイ派の人々のところへ連れて行きました。しかし、判断を委ねられたパリサイ派の人々もまた、癒された人の話を受け入れず、彼らの身勝手な計りで裁き、癒された人をユダヤ人の社会から締め出したのでした。どんな癒しの奇跡も、かたくななユダヤ人には、 イエス様を心から信じる印とはなりませんでした。奇跡の技を見ても信じないにもかかわらず、ヨハネによる福音書10章24節にある通り、彼らはもしメシアならはっきりそう言いなさいとイエス様に迫りもしました。しかし自分たちに納得のいかないイエス様の答えに腹を立て、石を手に取るのでした。自分たちの思い描いたメシアのイメージ、その偶像にそぐわないと、神様の御子さえも殺そうとしました。そのような者たちが復活の奇跡をなさったイエス様を判断できるわけがありません。祭司長たちやパリサイ派の人々は最高法院を招集しましたが、彼らの議論は紛糾しました。あえて彼らが避けていたメシアという言葉を加えて、彼らの議論をギリシャ語からの直訳で確認してみましょう。この男は多くの印を行っている。我々は何をすべきか。このままにしておけば、皆が彼をメシアとして信じるようになってしまう。そうなれば、ローマ人が来て、我々の土地も民も取り去るだろう。最高法院においても、彼らは自らが作り上げたメシアの偶像を持ち出し、さらには、この世の価値観、つまりは、彼らの所有物と思っている土地や国民を計りにかけたのです。神様が禁じていた偶像を持って、イエス様の処遇を判断しようとしたのです。計りは、基準となる確かなもの、正しいものがなければ、測ることができません。しかし彼らは確かな神様の御業である奇跡を先に追いやりました。彼らが比べるべきは、これまでユダヤ人を救ってきた神様の御業、イエス様が行った奇跡がその神様の御業であるかどうか。神様がモーセにいつも共にいると約束されたように、神様がイエス様と共におられるかどうかでした。イエス様はこれら比べるべきことに対し、すでにお答えになっています。父の名によって行う技が私について証しをしている。父が私のうちにおられ、私が父のうちにいる。しかしユダヤ人たちは、イエス様の証言を受け入れないがために判断ができずにいました。紛糾する場を収めたのは神様でした。神様が大祭司カイアファを通して切断された言葉をギリシャ語の直訳で言ってみます。一人の人が人々のために死に、国全体が滅びたいことがあなた方の益になるとは考えないのか。この益になる、有益であるというギリシャ意味のギリシャ語のスンフェレンには、もう一つ集めるという意味があります。一人の人が人々のために死に、国全体が滅びないことがあなた方のために集めるとは考えないのか。これはカイアファがユダヤの民のために言ったことではありましたが、52節の通り、国民のためばかりでなく、知らされている神の子たちを一つに集めるためにも死ぬと、神様はイエス様が十字架にかかることでユダヤ人のためだけでなく、私たちのために私たちを集めると宣言されたのです。つまりは、神様が救いの計画を人の口を使って、イエス様こそがメシアであると宣言されたのです。私たちは 常に判断を迫られます。人生は判断の連続と言っていいかもしれません。試練のような判断をしなければいけない時もあります。その時私たちはこの世の価値観、この世を支配しているかのごとく振る舞う、お金、経済、地位や知識、それら偶像を見るのではなく、確かな神様の愛を見ましょう。私たちもまた勝手な神様、イエス様のイメージを思い描いてしまうかもしれません。偶像ではなく、私たちが知っている御業、私たちを救ってくださった御業、今私たちを招いてくださっている御業、そして私たちの判断を良いものへと導いてくださるであろう御業、その御業にある愛こそが確かなものです。その愛に従う者こそが神の子であり、この愛によって私たちは一つに集められています。散らされていた私たちを集められるために、一人子さえも十字架にかけられた、その神様の確かな愛を信じ委ねましょう。祈ります。愛する天のお父様、本日こうしてあなたを愛する者があなたによって集められ、共にあなたからの御言葉を味わいましたことを感謝いたします。私たちは主イエスキリストの十字架の死と復活を心に確かなものとして覚え、その愛によってあなたの御心にかなうものにとして歩むことができますように。私たちは今あなたの家族としてすべてを委ね、感謝の祈りを尊き救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。